御殿ラジオ、
あれでしょ、御殿ラジオってあのファスナーの会社でしょ。
そうそうそうそうそうそう、なんで御殿ラジオって言うんだろうね、あの会社みたいなね。
そうそうそう。私たちさ、もう封入作業とかに追われて、それが
そうそう、もうだからラジオどころじゃないみたいなさ、もう収録してる暇がないですって。そう、皆さんこんばんは、生きることお疲れ様です。ゲイと女の御殿ラジオ、しょうちゃんです。
こんばんは、バジャです。若くもないけどおばさんでもない、そんなねおばさんの私たちが自意識をこじらせながら偏見と妄想を話す番組です。御殿の私たちなのでご容赦ください。
ご容赦ください。
電車でね、
うん、
あの隣の人がさ、よくさ自分の肩にこう 寝て頭が寄りかかっちゃうとかあるじゃん。
はいはいはいはいはい、はい、
小柄なおばあ様が私の肩で、うん、を使って寝てらっしゃったんですけど、
お
別に気になんなかったの。
う
その全然重くもないしさ、迷惑って感じじゃなかったんだけど、
うんうんうん、
そのおばあ様が起きて、
うん、
何歳くらいだろうな、あんまでも80歳くらいだと思う、結構おばあ様だったんだけど、
うんうんうん、
その方が起きて、私エアポッツでなんか多分ポッドキャストとか音楽聞いてたね、
はいはいはいはい、
でなんか私に言ってるんだけど私聞こえなくて、うん、え、なんだろうと思ってエアポッツを外してさ、
うん、
あ、どうしましたみたいなこと言ったら、
うんう
ん、おばさん寝ちゃってごめんなさいねって言ってきたの。
愛せる。
そうなの、でしょでしょでしょ、よかった。なんか私さ、それをさ、その、うん、言われた瞬間すごい愛らしいと思って
ね、
うん、そうなの、
すごいキュンときちゃった今。
そうなのよ、わざわざさ起こして、うん、なんか私にこう、
うん、
気づくように言ってきてくれて、うん、それでなんか私がさ、そのエアポッツ聞いてて気づかなかったりとかしたらさ、
うん、
普通あすいませんくらいで終わるじゃん、
うん、
でもね、
うん、
あのおばさん寝ちゃってごめんなさいねって言ってきてくれたから、
うんうん、
あ、全然大丈夫ですよって言ったのよ。
はいはいはい、コミュニケーションが生まれるよね、 そこで。
そうそうそう。でまたもう一個思ったのが、もう、まあ、80歳くらいの方なんだけど、うん、おばさんって言ってて、
うん、
いいなって思ったの、
うん、
私ももうおばさんの年齢だと思うけど、
うん、
あ、80歳の方もおばさんって言ってんだったら、私まだやっぱりね、おばさんっていうかね、まだおばさんじゃないんだなって思って。
あー、なるほどね、確かに。だって80歳の方がおばさんって言ってるのにさ、うちらは自分のことをおばさんって言ってたらね、なんか逆に失礼だよね。
そうなの、人生の大半おばさんになっちゃうじゃん。
ねえ、
その私が子供の頃とかさ、自分のおばあちゃんの年齢とかってもうおばあちゃんってイメージだったけど、今、
うん、
その世代の人を見るとみんなすごい若くて元気じゃん、
うん、
だからもう昔のおばあさんとか呼んでた方ってまだおばさんで、おばさん年齢がかなり上がってる気がするんだよね、は
い
は
い
は
い、
最近。
確かに、ほら人生今100年時代だから、
そうそうそうそう、どこ
もう多分ね、85とか超えないとおばあちゃんになれないんじゃないかなっていうね、うん、そうそうそ
う。だってうちの父親がさ、もう70過ぎてるんだけど、
うんうんうん、
いつもね、さ、なんか年寄りがどうのこうのって言ってて、自分は年寄りじゃないっていう目線で言ってるのね。
はいはいはいはいはいはい、
で私はね、あなた年寄りじゃないのかなってずっと思ってるんだけど、
うんうん、
だからもうね、やっぱね、70くらいだと全然まだ
まだまだなんだよね、多分
まだそういう感覚はないみたいで、愛らしいっていうのと、あ、まだまだ私、うん、おばさんとも言えないんじゃないかって思って、なんかすごいね、
確かに
いろんな感情が湧いたんだよね、そのたった一言だったんだけど。
はいはいはい、
うん、ですごい可愛らしかったっていうか、まあ、顔がどうとかっていうよりもそういうね、なんかおばさん寝ちゃってごめんな、寝ちゃってごめん、ね、なんかそれがさ、ね、肩ごめんなさいとかじゃなくて、寝ちゃってごめんなさいっていうのがさ、
う
ん
ね、もう全部が愛らしいよね。
そうなの、こういう人になりたいなと思って。
わかる、あのそういうさ、うん、とっさの一言ってすごいその人の人間が出るもんね。
そうなんだよね、だからそれを思ったんだけど、今日ねすごいね、おばさんの面白いメールが来てるんで読みたいと思うんですけど。
はい、お願いします。
御殿ネームヨガパパーさんです。もうね、ここを読みたくてね、これ採用しました。
もう読みたいよね、はい、あの読みたいよね。
いつも楽しく拝聴させていただいています。アメリカで暮らす2人の娘がいるヨガババアです。10月2日のポッドキャストの不妊治療の方のお便りを聞いて、今お便りさせていただいています。私は普通ではないかもしれませんが、子供が反抗期になった時や子育ての大変なことに直面した時は、子供がいない夫婦が羨ましく思います。 友人の中にも子供がいない夫婦が数名いて、旅行は好きなように行けてるし、子供のスケジュールで休日が埋まることはないし、アメリカは特に子供だけでは行動できないので、何より子供たちのことでストレスが追加されない、とても羨ましい。隣の芝生は青い状態に頻繁に陥ります。でもきっと反対側から見たら逆の感情が湧いてるのかもしれませんね。子供のことは心配ですが、早く巣立ってほしいと思っています。大声でこの気持ちは母親失格と一般的には思われるかもなので、他人にはシェアできませんが、こういう人もいるんですよ。これからも応援しています。ありがとうございます。
ありがとうございます。やっぱりそうなんだよね。なんかどっちにしろ大変っていうさ、うん、なんかど、うん、何をどを選んでも、うん、夕食でも無職でも大変だし、そうそうそう、子供がいてもいなくても大変だし、うん、結婚しててもしてなくても大変だし、もう何やってても大変っていうね。
あのこの前のこのね、不妊治療の方のお便り読んだ回、うんうんうん、子供がいないっていうことっていう回ですっごいお便りいただいて、うん、いろんなご自身のね状況だったりとか踏まえて送ってくださってたんだけど、
うん、
親の立場の方から、それこそもう60代の方とかからはすごい来て、
うんうん
うんうん、やっぱりなんか親になるともちろん孫が生まれるっていうのは嬉しいことだけど、やっぱり自分の子供の幸せっていうのを一番思うから、もう私たちがね子供を産めなかったり、うん、子供を持てなかったりしても、うん、自分が幸せでいるっていうのが一番の親孝行ですよっていうのも何通もいただきました。
本当にそういう内容で何通もいただいてさ、うんうんうん、ちょっとこうグッときたよね。やっぱりこうやっぱりああいうことってさ、うん、なかなか発信しづらいというかさ、
うんうんうん、
で特にこう御殿ラジオでこういう話って大丈夫なのかなってちょっと思ってたんだけど、
うん、
なんかいろんな角度からの意見を聞けて、うんうんうん、その全員が全員をなんかお互いこう励まし合ってるみたいなさ、
うん、
なんかすごいなんか良かったなって思いました
ね。まあ、何も解決はしないんだけどさ、
そう、
ね、話すことでね救われるって言ってくださった方とかもいらっしゃったし、
うん、なんかこれからもねちょっとね簡単に解決しようとしない姿勢でね、うん、行きたいです ね、
そうだね。
なんかもうさ、みんないろんなことを簡単にさ解決して答え出して白黒つけたがるじゃん今。
うーん、なんで確かに、ね、
なんか そうじゃないんだろうなっていう、もっと難しいことっていっぱいあるのになってね、ずっとなんか思うので、う
ん、なんか答えが出ないことこそが、うん、いいみたいな話題もあるよね。
そう、絶対そうだと思う。1
個のさ答えとかその法律みたいなの作っちゃわないっていうのが、
うん、そうの方が逆にいいっていう、いや、ね、ほんとそれ、ほんとそれ、救いになると思う、そっちの方が。
ご丁寧むパパシさんです。43話でお話ししていらっしゃいました独り身で困る背中のファスナーの上げ下ろしの一助となるものを作成しました。ハンクラー手芸好きのババシというおばさんです。何分ババアですので、昨年五十肩に見舞われました時作りました。もし差し支えなければお送りいたします。こちらでは画像をお送りできないのでうまく伝えられませんが、ファスナーにネックレスチェーンのようなものを取り付けて使います。ありがとうございます。すごいね、このババシですっていう、
そう、しかもね、
ババシというおばさんです。
びっくりマークついてるからね、ババシの後に
何分ババアですのでって。
そう、
もう最高じゃない。
いやもうね、なんか心強いね。
うん、
やっぱこういうね、あのほら先輩がいないとさ、どうしても不安になるじゃん。私これ一生ファスナー上げ下ろしできないんじゃないかなとかさ、やっぱりすごい心配してたじゃん。だけどこうやって先輩が、うん、あの私、うん、ちゃんとこういうの作ったのでよかったら差し上げましょうかって言ってくださる方がいると、うん、
あ、ね、ありがたいね、
なんかね、安心して年取れるなってね、うん、思いますね。
そう、もしよろしければね、合同会社御殿ラジオに送っていただければと思います。はい、なんかでもね、こういうねネックレスチェーンみたいなものが売られてるらしくて、
うん、
これも情報をねいろいろいただいたんですよ。 DM だったりとかでも、
え、それはじゃあ、
これがありますよって、
うん、脱いでる段階でそれをファスナーにつけて着て 引っ張り上げるみたいな。
いや多分だけど、あの、うん、脱ぐときさ、ファスナーのなんていうの、持ち手みたいなところはさすが持てたりするじゃん、うん、そこに引っ掛けるみたいな感じだった。
あ、なるほどなるほど、うん、
へ、だってそうしないと脱ぐとき無理じゃない。
確かに
着るときはいけても。
そうだね、
なんかね、そういうね便利グッズがありますよっていう情報もね、あの合わせていただいたんですけど、まだねいただいてますよ、はい、ご丁寧も日向のスイカさんです、
はい、
しょうちゃんさん、バジャさん、こんばんは。月曜の夜を楽しみにしています。バジャさんがワンピースのファスナーを下げられないとお話しされていましたが、私も同じようなことがありました。やっぱみんなあるんだね。
ね、
首の下の背中の上のあたりの大きな黒いイボを形成外科で切除しました。手術後の自宅ケアの説明で1週間薬をつけた絆創膏を貼るよう説明を受けました。案の定全裸で鏡に映った傷を見ようと首をひねると腕が背中に回らず絆創膏が届きません。鏡を見ずに的外れに貼られた絆創膏、細かいことを気にしていたら生きていけないなと思いました。解決策はありません。これさ、細かいこと気にしてたらって言ってもさ、傷と離れてたら意味ないもんね。
そうだって、そうだって、
だ違うとこに薬塗ったさ、絆創膏貼っても意味ないんだから。
そう、これはね気にしなきゃいけなかったかもしれない。そう、
ここはね細かいこと気にした方がよかったね。でもさ、こうなった時にさ、頼めないんだもん、人に。
そうだって、毎晩毎晩そんなね、薬塗ってくださいとか言えないしね。
ね、
いやだからやっぱり
もう、どうすんだろうね。
でも気にせず、多分日向のスイカさんはもうその傷が治ったっていうことは、
そうだね、
まあ、気にしてなくても大丈夫だっていうことがね、うん、
そうだね。だからやっぱりね、体を柔らかくしておかないといけませんね。
そうだね。でも今ね、ちょっとやってみたんだけど、確かにね、うん、首を後ろに向きながら背中に手を回すって結構難しいかも。
難しいよ、
うん、
ちょっとでも肩凍ってたら首回んないんだから。
だよね。
ね、
大変な、生きるのって大変ですね、本当に。本
当大変。続いて、ご丁寧もイルカになったインディーさん。最近なんかさ、新しい方が多いね。
ね、ありがたいですね。
バジャさん、ショウちゃん、こんにちは。独り身のファスナー問題についてぜひ見ていただきたい映画があるのでお便りさせていただきました。 How to be single、私が私を見つけるまでという映画です。 Netflix で見れると思います。映画の詳細はここでは省略させていただきますが、ラブコメなので楽しめつつも、ちゃんとファスナーの解決策が出てきます。
すごい心強いですね。
これね、3人くらいの方からこの映画見てくださいって来たんですよ。
へ
ー、この映画でファスナーの問題取り上げられてますっていうね。
だからあの、うちらが考えるより先にもう映画にまでなってたっていう、うん、
そう。でもババシさんのグッズがあるから。
そうだね、
これさ、これ一回送ってもらってさ、
うん、
ホームページに載せて、
そうね、こういうものでしたっていうね。
もしかしたら御殿ラジオからさ、
うん、
販売っていう可能性あるよ。
そうだよって、
ババシさんに発注して、
なんかね、大量に生産してね、うん、なんかババシさんにね、あの権利の分だけね、お金を支払いするとか、うん、特許料っていうの、ね、
うん、
どうする、うちらは、あの初のこう、なんていうの、あのグッズっては今までも出してるけどさ、その、うん、製品化に成功しましたっていうさ、うんうん、ファスナーの上げ下ろし
五点な感じがしてよくない。
すごい、
五点なんちゃうが世に広まった理由がさ、
うん、
ポッドキャストとかじゃなくてさ、うん、このファスナー問題、ね、
ファスナーの上げ下ろしの
解決したババシさんの作品だったっていう可能性あるからね。
確かにね、それでほらなんか夕方のニュースとかに取り上げられてさ、
そうあれでしょ、ゴテンラジオってあのファスナーの会社でしょ、
そうそうそうそうそうそうそうそう、なんでゴテンラジオって言うんだろうね、あの会社みたいなね。
そうそうそう。私たちさ、もう封入作業とかに追われて、それが
そうもうメインの仕事みたいな、ラジオどころじゃないみたいなさ、もう収録してる暇がないですって。そう、
あの、じゃあ夢グループやろうよ、2人で。
あ、いいね、そうね、夢グループできるね、うん、自社製品でね、
う
ん、
そう、
あのなんとかこうね、社長を
ババシさんにも出てもらってさ。
あ、そうね、 発案者のババシさんですって
何分ババアですのでって
絶対売れるよそのね何分ババアですのでっていうのでもうお電話殺到だよもう間違いない。
私も五十肩なんですとかさみんな五十肩の方がみんなね送ってきてくださると思うよ。
意外とさご結婚されてて、うん、家族がいらっしゃってもさなんかすごい非協力的な旦那さんだったりとかでさもう全然ファスナーなんて上げてくれないんですっていう方もいらっしゃるかもしれないから、うん、
いるよね。
実は独身だけじゃなくて、
う
ん、いろんな、ね
ね、
方にビジネスチャンスじゃないですか、うん、これ
そうじゃあババイスさんぜひお待ちしております、はい、先週の月曜日かな、
はい、そう3連休の初日に放送だったじゃない
ですか、うんうん、そうですね土曜日にね生放送無事終わりました、
はい、で日曜日にポッドキャストが
そうですねお昼頃ね
アフタートークも込みで配信されました。
はい、
そっからですよ
アップルポッドキャストランキングで最初の0話のこれから始まりますみたいな30秒くらいあったじゃない。まだ私たちも宣伝してない段階でもう16位くらいになってて結構みんな聞いてくれてるというか気づいてくれてるんだなと思ってて、
うん、
あんまり告知もできてなかったっていうのもあって、うん、私すごいランキングとか大好き人間だけどそんなに意識してなかったのただまあ御殿ラジオよりは高いところに行くといいなとかさ
日
本放送さんの番組ってことになるからちょっと期待はしてたけどそんなにランキングにこだわる気持ちはなくって、うん、で最近だってもう芸能人の方とかさもうすごいじゃん。
そうなんだよ圧倒的に強い人たちがね。
そうだからもうランキングはもう今もさ、うん、30位とかさ40位らへんとかにさせてもらってだけでもさ、うん、ありがたいなって思ってたんだけど、うん、それがね日曜日の確か夕方くらいに総合6位になってて私たち今までさ、うん、13位くらいが多分最高位だったと思うんだけど、うん、
あの総合ランキングだとね
そうそうもう全部のポッドキャスト今は何万とあるんじゃないかな、
うん、
その6位になっててと思ってなんか一気にスイッチ入って私ほらラジオの放送でもさなんか勝ちに行きますって言ってたけど、うんうん、何に勝つのかよく分からなかったじゃん、
ね、確かに何に勝とうとしてたんだろうね
勝ちに行くって言葉も私別に考えてなくって、うん、なんか降りてきた感じだったので、ねうん、勝ちに行きますって、うんうん、でなんかその言葉を思い出してなんか勝ちに行こうと思って、うん、急にこれ勝てんぞってしかも今しか勝てないぞって思ったの、
うんうん、そう分かる分かる
これからじわじわ皆さんに知っていっていただければみたいな温かい気持ち全くなくて、うん、もう今しか勝てないって思って、うん、で翔ちゃんに電話したんだよね。翔ちゃんはさなんかさお出かけかなんかしてたのかなんかさはーみたいな感じでさ翔ちゃん今6位だよみたいな。
そうわしさあの正直ねこれもね本当どうかと思うよ本当はダメなんだけど、うん、全然ランキングとか興味なくってもう全く見てもなかったから
私やっぱね興味はやっぱりあったんだよね
なるほど
あったけど明確な目標を設定してなかったというかなんかその諦めっていうかさやっぱりさ、うん、もう15位くらいまではもう固まってんじゃんすごい人たちで
そうこれで、ね、多分リスナーさんってそんなランキングとかね普段見たことないと思うんですけどだからそのポッドキャストやられてる方多分分かるって今うなずいてると思うんだけど、うん、もうほんと上の方って固定されてんだよね。
そうしかも全部面白いしさ分かるじゃんなんかあこれがこの順位分かるなって思うのさ理由が、ね、全部見ていくとさ、うんまあ、私たち狙えんの35位くらいだなって思ってたの御殿ラジオは
現実的なとこ で,
そうで、うんまあ、私たち週1回しかやってないし30分くらいしかやってないしとかいろいろあるけど、うん、でも現実30位くらいだなそこ行けばいいなとか思ってたんだけど、
うんうん、
それがさ6位になった瞬間さ勢いってのもね多分アップルさんは大事なんじゃないかなと思ってたのね。分かんないよ、
ね、
そのね、
う
ん、アルゴリズム的なの分かんないけど、うん、もちろん Spotify とか Amazon でも聞いてくれてる人いっぱいいるんだけど、
うん、
反映の速さっていうかさそういうのとかいろいろこういろいろなものが含まれてその他よりも Apple が勝てそうだったの、うん、やっぱさ私やっぱ勝ちに行くにはさ集結させた方がいいじゃん。その私 Spotify で聞いてます Amazon で聞いてます Google ポッドキャストで聞いてますいつもはいいんだよ。
いやもちろんありがたいんだよ。もちろんありがたいんだけど
勝ちに行くためにはちょっとねアップルに集中させようかなって思ってで翔ちゃんに電話してさ、うんうん、ね今6位だよって言って、うん、って えすごいみたいな、なんかさ何のんきなこと言ってんのってなって、私勝ちに行くんだからってで、あのスペースしようと思うんだけどみたいなね、急に
そう
スペースして呼びかけようよって言って、
そうさ、私その日はさすがにさ参加したよね、うん、あのほら、ね、普段私あの予定にないことって絶対やんないじゃん私。
そうなの、翔ちゃんね土日ね大体ショッピングセンター行ってるから、
そうだからね、そもそも家にいないからそう何かするってことができないんだけど、ちょっとあの日はちょっとこれはなんかやらなきゃいけない、そう なんかね責任感というか、
そう
これはやんなきゃいけないって急に思って、
もうこれは勝ちに行きますってゴテンフレンズに宣言して、うん、もう私たち知名度がないからさ、芸能人とかの方たちに比べてね、
うん、そうなんだよね、
全くないから、
うん、
これはもう既存のゴテンフレンズに頼むしかないって思ってで今まではゴテンフレンズの人たちにももちろん布教活動してくださいねとは言ってたけど、うん、まださ戦いの本気モードではお願いしてなかったから、
うん、
戦いですともうこれはゴテンフレンズの力を見せる時ですと、ネオマさんってこんなに本気になると強いんだよっていうところを見せる時が来ましたみたいな、うんうん、もう選挙演説みたいなことをスペースで言ったの
やったね、懐かしい ねなんかもう懐かしく感じるよね
そう熱い戦いだったからさ、
そう
中村さんがね書いてくれたノートですね、ぜひノート見ていただきたいんですけど、ね、そのことのね顛末が書いてありまして、
書いてありますのでちょっとねこれ私で、ね、すごい好きだから読み上げていい、バジャさんのこの日の投稿、うん、
はい、
今あらゆる手を使ってなんとかアップルポッドキャストランキング総合1位になりたいと見苦しいくらい泥営業しておりますこの五感の良さ
もう
ね
もう地面をさ
そうもうね這いつくばってる、
だってもうスペースもさ合計5時間くらいやって、うん、インスタライブも2時間やったりしてたんだけど、ね、もう一人にでも漏れがないようにと思ってあのまだ知らない方もいらっしゃるかもしれないのでっていう
これねまだあるのこのツイート、ね、これ全部ね、はいはいはい、もう一言一句好きなんだけど、
うん、
みんなの力で5点らしい1位の取り方しましょう、うんうん、ネオバさん勝ちに行きますっていう、
ハッシュタグ5点フレンズの底力ね、
そうハッシュタグ5点フレンズの底力っていうね、
それなんでこういう風になったかっていうのもやっぱスペースでさ面白かったっていうか、みんなのどうやったら勝てるかっていう会議みたいなのみんなでさ、
すごい
シリアスモードで喋ってたね、どこかさんも入ってきてくれてたけど、うんうん、子供動物を出すとやっぱりさ子供が可愛いとかさ動物が可愛いっていうので、
そう
ね、翔ちゃんの猫も出してもらったけど、
そう
お子様にね言わせてたりとか、ね、翔ちゃんとバジャさんが1位取るとこ見たいよみたいな、
そう本当にね、本当に私ね、なんかトイザラスかなんかでお詫びしなきゃいけないなと思ってますこの子には、はい、
あとねあのトイプードルとか出してくれたり、流行りのスイーツ出してくれたりとかして、ね、本当
みんないろんなものをね出してくださって、
まあ、こうお名前は伏せますけど、はい、インスタのストーリーでね、なりふり構わず、うん、元夫にも聞いてもらうように連絡しましたって、うん、ここまでさせてしまったかって思いました連絡したくないよ、
ね、本当にでもさっきのマジャさんのあの見苦しいくらいの
泥営業、本当に見苦しい泥営業急に元夫にさ、ね、あの私の教えがねもうすぐ1位になりそうなのって聞いてくださいって、
ね、極まった感じがしたよね、 そこで
ちょっとねあって思いましたね、
ねえ、はい、あここまでしてもらっちゃってっていう、
そうさせちゃったなって
ねえ、
は
い、でもうここまで来ると、私は私でね、もう本当に2018年最後に LINE したね、高校のお友達とかに LINE をして、お久しぶり元気してるっていうとこから本当にね完全にマルチのそれっていうね、
そうマルチ以外ないあと宗教かっていうね、
そうもうそのどっちかでしかない LINE をもういろんな人に送って、うんうんで、うん、で私はもうそこでね何ももうできることがなくなったので、烏森神社に神頼みに行くっていう、それでもねまだちょっとね、
そうずっと2位だったね、
2位だったんだよ、ずっと2位だったんだよ、うん、
で日曜天国強いねってずっと言ってたんだよね、
でずっと言ってたんですけど、なかなかね、うん、こっ からちょっと時間が空きまして、
だってね、やっぱり同じ日曜日に配信だったし、みんなやっぱり日曜天国が強いことも知ってるから、うんうん、みんなちょっとこう、はい、とはいえみたいな感じではあったんだよね。
とはいえはあったよね、とはいえ感あったよね、うん、正直、う
ん、でもね、ここで勝てるのが私はね、おばさんだと思ってたので、私は信じてました、うん、
あーすごい、正直日曜天国にはって思ってました。これはさすがにっていう、だって安住さんだよ。
いやでもほら、安住さんたちはここまで泥営業してないじゃん。だから私泥営業のなんていうの、すごさみたいなのを信じてたから、
はいはいはいはいはいはい、
こんな必死に。でしかもこの祭りめちゃくちゃさ、うん、楽しかったんだよね。みんながさ、あの普段はサーレットリスナーなんですけどみたいな人たちもいっぱいさ、
そう
協力してくれてたじゃん、
ね、協力してくださってね。
スペースも毎回すごい人数ね集まってくれてたし、うん、スペースでまるで選挙だねって言ってた時に、なんと本物の選挙カーに乗っていた方がこんなものを作ってくださいました。ちょっとねタイミングが合わなくて世に出せなかったので、ここでご紹介したいと思います。
皆様、連日連夜大変お騒がせいたしております。こちらは日本放送、翔ちゃんとバジャのバー5点、翔ちゃんとバジャのバー5点でございます。一昨日、地上波デビューを果たしました、翔ちゃんとバジャのバー5点、翔ちゃんとバジャのバー5点でございます。昨日は日本放送ポッドキャストステーションにて、アフタートークも公開されました。皆様お聞きいただけましたでしょうか？まだ聞いてないという皆様には、ぜひとも翔ちゃんとバジャのバー5点検索をしていただき、再生、そしてフォロー、さらには星5つの評価をよろしくお願いいたします。翔ちゃんとバジャのバー5点、翔ちゃんとバジャのバー5点でございます。ありがとうございます。沿道からの温かいご声援、本当に励みになります。ぜひともその上げてくださったその手で再生をしていただきまして、フォローと星5つの評価、さらにはレビューの記入もよろしくお願いいたします。翔ちゃんとバジャのバー5点、皆様が頼りの翔ちゃんとバジャのバー5点でございます。ゲイと女の5点ラジオの時代から皆様には本当にお世話になっております。翔ちゃんとバジャのバー5点、あと一歩のところまでやってまいりました。
やっとこれ夜7時24分ツイートですね、これ、1位になりましたと、
達成感やばかったね。
ね、
でしかも本当みんなでさ、いろんなさ知恵を振り絞って、
そう本当に一体感というか祭りだったなっていうのがね。
そう、でも今回はやっぱり御殿フレンズの皆さんがそういうね、うん、ご家族とかお友達とかありとあらゆる人に広めてくれたりっていう力もあったけど、うんうん、やっぱりさ、まだまだ他のね有名な方たちは母数がね、はい、違いますから、知名度も母数もね違いますから、ね、こっからは私たちの頑張りっていうのがね大事になってくるのかなと思います。
そうですね、
はい、最初はねそういうこうね、う祭りとかで
祭りでね盛り上げてやらせてもらいましたけど、うん、なんかどうしたらランキング上がるのかなとかさ、うん、なんかうちらも最初の頃ってさすっごいいろいろ調べたじゃん、
うん、
あのどうしたらランキングが上がるのかって結局なんか分かんないんだよね。あの
そう、
アルゴリズムとかって公開されてないからさ、
うん、
だから結局できることって本当にさっきの泥営業じゃないけど、も
う
コツコツと面白いことを発信してみんなに聞いてもらうっていうことを地道に続けていくっていうことしか、う
ん、ない、
ね、ない本当にないから、うん、まあ、なので今後はうちらの頑張りがランキングに現れてきますので、
う
ん
う
ん、
そうですね。でも本当ね、祭り楽しかったし、終わった後ねみんな疲れてたけど、
ね、
なんか喜んでくれてたのが嬉しかったですね。
そう、充実、みんな充実したっていうコメントを ねいただいて本当に嬉しかったね。
なかなかこの年になってみんなで頑張るってさ、
そう、
運動会の綱引きくらい以来なくない？
そう、ない
ないよね。
そうで、しかもさ、ただでさえさ、あの御殿フレンズの皆さんってさ、ほら、うん、ね、そんなに多分、まあ分かんないけどお友達も多くないからさ、あのみんなで同行っていうね機会もさ、
ね、
他の人より多分より少ないだろうからさ、
ないよね、
本当に
ね、
もう私がもうまさにそれだったから、今までそんなになんか頑張ってどうっていうのもさ、
翔ちゃんだってショープごとさしてないで生きてきてるよ ね、
そ、
ね、
そう、徹底的にね今までありとあらゆる勝負を避けて、
うん、
生きてきたので、まあこれねちょっと私が書いたポエムみたいなツイートがね、あのもう本当にね、あの後で見るとね少し恥ずかしいんですけど、ちょっと読み上げますね。 泣きながら皆さんの応援ポストをリポストしてます。これ本当にそうだったので、私、うん、今まで人生でずっと勝負を避けてきました、って負けるのが怖かったから、でもこんなにも応援してくれてる人がいるから本気で1位を取りに行きたいです、どうかよろしくお願いしますっていう、
うん、
まあ、ポストをしたので、
うん、
私本当にそうで、今までさ、うん、御殿クラブとかいろいろやってるじゃん、うちら2人 で、
うんうんうん、
でそれも素直にファンクラブって言えばいいのに、なんかなんで言ってなかったかっていうと、なんか、応援されるとかちょっとなんかそんなキャラじゃないしみたいな、
あ、なんかそういう自分たちにファンがいると思ってるんですかみたいな、
そう、ね、そういう目線とかも怖かったし、
うんうん、
そんな風なんかだからもう車に構えた上に、
うん、
ありとあらゆるその負けるのが怖いから勝負をしたくないっていうのがあったのね、うん、ずっと。でだから私高校も大学も推薦で入ってるの、だから受験をしてないの、だからそれも落ちるのが怖いから、うん、もう推薦で行けるところでここでいいやみたいな、
あー、なるほどね。
だから本当にそういう人生だったの。だからここのツイートでちょっと感情的になって書いてるけど、うん、本当にそうだったのね。だけどこんだけ応援してくれてるから、うん、みんながね、
私逆にさずっとと戦ってた人生だから当たり前のように普通に戦ってしまいました。
なるほどね、なるほどね。ここでもね、こんだけ大きな差が生まれてるっていうね。そう、なんかね、ちょっとね、今回私これのを踏まえて、みんながこんなに応援してくれてるっていうことをちょっと信じたいなって思って、
うん、そうだよ、自信というかね、
そう、
うん、持っていいんじゃないですか、こんだけの人が
ね、
私たちのために動きたいって思ってくれるって
思ってくれたっていうことを私信じたいなって思ったので、
うん、
あの御殿クラブをですね、
うん、
公式にあのファンクラブとして
名前を
やらさせて、はい、
はい、御殿クラブは御殿クラブなんですよね、名前は、
はい、御殿クラブは名前は御殿クラブのままなんですけど、うん、ファンクラブっていうことで、うん、だから今までさ、今までその、うん、何こんな特典がありますよだから入ってねって、こんなに、うん、あのお得なんですだから入ってねっていうことばっかり言ってたじゃん私、
うん、
あれってずっと怖かったの、ファンなんていないんじゃないかってずっと思ってて、
だからその特典のために入ってくれるっていうふうに思ってたのね。
そう、
うん、
だけど今回こんだけいろんな方が応援してくださってるっていうのがさ、結果でも現れてすごい自分の自信につながったから、もうこれはファンクラブって言おうって思って、でなのであのホームページもそのストアの方も全部もう今ファンクラブっていう風に変わってます、うん、今
お、じゃあちょっと見ていただいてね。
なので、はい、ぜひあの備考欄からちょっと一回確認していただければと思うんですけど、
私たちはついにファンクラブがあるポッドキャストなんですね。
そうなんですっていうのを今まで、うん、多分バジャさんだったら一人でできてたと思うんだけど、私がそれを怖くて避けてたのね、う
ん、
そう。
でもさ、ポッドキャストでファンクラブっていう名前ってあんま見かけないよね。サポートシステム、
そうそうそうそう、
サポーターとかは見かけるけど、
だから、ね、もしかしたらだけど、うんうん、みんな避けてんのかもってちょっと思う。
あ、じゃあ私たち堂々とデカデカと書きましょう、ファンクラブって。
もう堂々と、そうだからね、うん、今ホームページ見ていただくと分かると思うんですけど、すんごい大きくファンクラブって書いてあります。
本当、私まだ見てないんで、はい、確認します。
そう確認してみてください。あのね、すごいね、フォントの大きさもね、最初ちっちゃかったの、うん、私まだ
自信が
なくて。そうなんだけど、もう何回も作り直して今上がってる画像がね、多分ねバージョン5ぐらいなんだけど、もう大きく書こうって思って、
ちょっと今見てみようかな。
うん、
ごてん、どっち見た方が面白い？
あ、あのごてん、ごてんラジオ .com の方をちょっと見てみてください。じゃあぜひあの聞いてくださってる皆さんも。
すごい変わってんね。
そう、すごい変わってるの今。
それのどこ見たらいい？
そのごてんラジオ .com っていうところでメニューっていうのがあると思うんですけど、うん、
あ、メニューありました、ありました。
そこの、5つ並んでる右下、
大きくファンクラブのご案内って書いてある、はい、
そうなんです。ファンクラブって大きく書いてあるでしょ。
すんごい大きい。
そう、
写真がすっごい大きいわ。
そう、
うん、
こうでここクリックしていただくと、もっと大きくファンクラブっていう風に出てきます。
あ、すごいよ。もう何とれるとこにファンクラブって書いてある。
そうなの、そうなの。もうね、なんでこれがもう私が今回の祭りを通して、
うん、
逆になんか自分自身のことも信じられるようになったし、皆さんのことをもっとちゃんと信じていこうっていう風に思えるようになって、うん、
いい話じゃないですか。
ありがとうございます、ね、なのでちょっと今後ファンクラブとして、うん、だから今まではさ、うん、なんかこうちょっとでもお得、うん、入ってた方がお得だよみたいなことを、うんうんうんうん、よくアピールしてたんですけど、今後はもう本当に皆さん入ってくださってる皆さん、うん、まあこれから入ってくださる皆さんのことをファンとして、うん、ファンの方だったら何を喜んでくださるかなっていうことを考えてやっていきたいなっていうふうに思っております。
よかったですね、本当ね、
本当にね、私の中ではすごい大きな、
ね、本当だよね、
そう、すごい大きな転換点になったなって思います、
うん、うんうんうん、いやよかったです、本当に皆さんもありがとうございました。
はい、ありがとうございました、ね、なのでぜひあのちょっとホームページ見ていただいて、
はい、
あ、これが翔ちゃんの決意表明だなっていう風に思っていただければと思います、うん、
現在募集しているテーマはハロウィンの思い出です。お便りは備考欄に記載のお便りフォームからお送りください。 DM などでお送りいただいても採用されませんのでご注意くださいませ。
ここまでは御殿クラブの皆様の提供でお送りしました。
ご支援いただきありがとうございます。
本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ぜひ番組のフォローお願いします。
最新情報は各種 SNS で発信しております。ぜひフォローしてください。
それでは今回もご容赦ください。またねー。